自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月30日金曜日、22回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第一特化団。
はい、はい、陸上自衛隊のね、第一特化団をご紹介させていただきます。
はい、
特化というとね、ちょっと皆さん何に特化という
、はい、
なかなかその戦後ですね、あまりこう、戦争を放棄した、憲法上ね、戦争を放棄した我が国にとっては、はい、あまりこう好戦的というか攻撃的な言葉は使えないということで、例えば陸上自衛隊ではね、歩兵のことを普通科って呼んだりしますね、
はい、う
ん、で同じくこの、大砲を撃ったりする砲兵、いわゆるそれを特化と言ってね、呼んでおります、
はい、
でそれ特化といえばね、榴弾砲とかね、そういうものを撃つ部隊と考えるとね、いいと思います、
はい、
さあその第一特化団ですが、
はい、
場所はですね、北海道の北千歳駐屯地に本部を置いた北部方面隊直轄の野戦特化部隊です、はい、で第一特化団というのはですね、北海道各地に部隊がありまして、
はい、
北千歳駐屯地のほかに美唄駐屯地、
はい、これで美しい歌と書いて美唄って読むんですよね、
北海道特有のね、はい、読み方いるしますけど、
はい、
そしてその次に上富良野駐屯地、
富良野いいところですね、
ちょうど富良野と美瑛の間にあるところですね、はい、上富良野ってね、
すごい美しいところですね、
はい、でその中の、北千歳駐屯地にはね、
はい、
第一特化団本部であったり、第一特化団の本部中隊、そして301観測中隊、第一地対艦ミサイル連隊、第一特化軍などがあります、
はい、
要するに北部方面隊全般の火力支援をするね、部隊第一特化団なんですが、
はい、
いわゆる敵の着上陸を阻止すると、
はい、
簡単に言いますと、海上目標の撃破を担う戦略部隊ということになりますが、今はね、冷戦という時代ではありませんけど、かつて冷戦時代、
はい、
特にロシアになる前の
ソ連、
はい、ソビエト連邦のが北海道侵攻をしてきた場合に、
はい、
それに対抗する部隊であったと思うんですね。いわゆる大陸からシベリアからね、あるいはそのカラフトとか、場合によってはその北方四島から海上、海を渡って、海を渡るの
は
当然船が必要なんでね、船で、いわゆる歩兵であったり、
はい、
場合によっては戦車とか、そういう部隊を上陸させるということは考えられたので、
はい、
その船に対して攻撃をする部隊、反撃をする部隊ということでね、
はい、
対ソ連戦を見据えた野戦特化ということになると思います。
なるほど、はい、
はい、でね、後はね、その冷戦が終わった後は、部隊の縮小廃止対象と、なってはいましたが、北海道の、各部隊統廃合が進められて、防衛力整備計画2023年ですけどね、
はい、
西部方面隊の隷下の西部方面特化隊が新たに第二特化団へと改編されたため、 今後はですね、各種長距離ミサイルを主体とした対地上対艦戦闘における火力戦略部隊の一つとして運用されると見られています。
対地上対艦戦っていうのは、
いわゆる地対艦ミサイルということですね、
なるほど、
まあ、地上から船に対して攻撃をするミサイルと、まあ、主な装備として88式地対艦誘導弾とありますね、
はい、
これは多分富士の総合火力演習とかで以前に見たことあるような気がしますけど、いわゆる沿岸に接近した上陸進行の船をですね、撃破をすることを目的とする武器なんですが、
はい、
対艦ミサイルの中で唯一ね、はい、地形回避飛行能力、わかります？地形回避飛行能力って
、推察するにどんな地形でも、その地面がどういう状態でも撃てるっていうことですか？う
ん、まあ、どんなとは言い過ぎかもしれないけども、ね、普通ミサイルと放物線が描いたりね、はい、あるいは直線で行ったりするのを、はい、まあ、多少このコントロールね、はい、したとしても、そういった一定の軌道を通るんですけども、これは地形回避飛行能力があるということでね、 ある程度その山を越えたりする。
ああ、なるほどなるほど、うん、すごい。
で、発射直後は管制誘導方式による、固体燃料ロケットモーターで飛ぶそうなんですけども、うんうん、推進薬、いわゆるその燃料がなくなると小型ジェットエンジンで飛んで、
はい
はい、最後はアクティブレーダーホーミング方式によって誘導されると。
へえ、うん、
すごい複雑な
です、ね、
うん、まあ、相当な距離飛ぶんでしょうけど、今こういったね、ある程度ミサイルっていうのはスタンドオフといって、長距離ね、狙えるようにするというふうにね、いろいろ新聞等で見ますけど、今のところこの88地対艦誘導弾っていうのは、この、第一特化弾の、ね、主力の武器ということで、
まあ、写真見る限りではトラックの荷台にミサイルの筒がこうセットされていて、うん、それがこうパカッと開いてミサイルが発射されてるみたいな、
そうそう、
そんな形になってますね。
何発かね、連装されたこの状態から発射されるということです、はい、だから車に搭載されているので、うん、展開も早いと思うし、
そうですね、
まあ、発射した後ね、はい、当然その発射地点をまあ敵に知られてしまって逆に攻撃を受けてしまうので、はい、いち早くそこから退避することも可能だということになると思います。
そうですね、うん、すごい。
で、ですね、その他に、
はい、
多連装ロケットシステム、自走発射機 M270、左右6発、合計12発のロケット弾を搭載する多連装ロケット発射機、うん、ということです。これ見てください、これすごいミサイル搭載するサイロというかね、それがたくさんあるでしょ。
あ、本当だ、
12個あるってことね、
はい、
うん、
なんか箱みたいな中にこう真田の六門線みたいな感じで
まああれです、簡単に言えば下はね、はい、戦車みたいなキャタピラ型の、
ね、ラ
車両の上に、はい、そういったミサイルサイロが搭載されてるんですけど、
はい、
これやっぱり移動が楽なんでね、まあ、速やかにこう移動して、それで照準した後に射撃を行うと、
はい、
で射撃をした後は速やかに退避するということですね。あ、再装填もね、スムーズに行えるということです。でもこれ見て、これミサイル発した瞬間のその後方爆風すごいよね、これ
すごい。なんかこう私こういう仕事、役者の仕事やってるので、なんかすごくスモークがいっぱい焚かれてるみたいな、ロスコがすごい焚いてあるみたいな、
しかも濃いね、
濃い、前が見えないよって、なんかキャストからクレームが来そうなぐらい濃い煙が出て、
うん、
これはもう車体は大丈夫なんですかってぐらい煙を浴びてますけど、大丈夫なんでしょうね。
まあ、そういう熱とかね、衝撃にも耐えられるように、うん、おそらくこの先ほどキャタピラがついた戦車のようなと言ってます、
はい、
言いましたけどね、
はい、
そういったことを想定してこういった形になったんだと思います、うん、
普通の車だったら横転しちゃいますよね、普通に考えて、うん、
で、まあ、当然そういった、ね、ミサイルがあったとしても、はい、どこに敵がいるかわからないと、もちろん狙うことはできないので、うんうん、そういった敵を、ね、捕捉するために301観測中隊というのがありましてね、
はい、
レーダー装置、
はい、
うん、P16 というのがありまして、
うん、
敵の発射した火砲の弾道捕捉、そして発射位置を遠距離高精度で、まあ、こう 標的を、ね、見つけることができるということだそうです。
こういうのもすごく大事なことですよね、うん、攻撃するだけじゃなくてそれがどういう
そう敵のミサイルとかね、うん、どういう経路でどういう弾道で飛んでくるかも観測できるということなんですね。
素晴らしいですね。
まあ、やっぱりあれだよね、今でこそどちらかというと九州とか、はい、まあ、沖縄とかそちらの方がね、なんとなくその国防の、最前線という気はしますけど、はい、やっぱりそのまあロシア、
はい、
うん、という国があって当然すぐ近くにね、
はい、
で我が国固有の領土である北方四島もそうロシアに支配されたまま、
うん、
ということになってくるとなかなかその友好国がね隣にあるという感覚ではないので、うん、決して北海道も安全ではいないと。
そうですね。
そんな中でそういった万が一の備えとしてこういったね、敵の上陸部隊を迎え撃つための備えをしていると非常に心強いということですね、う
ん、心強いですね。やっぱりロシアとウクライナの戦争とか見てて、うん、なんかその時に戦車ってなんか変な話ですけどまだあったんだみたいな、うん、なんかそういうような気持ちがして、あ、でもこれからの時代、まあ、ロシアも近くの国ですし、まあ、日本がどうなるかなんて誰もわからないので、そういうものに備えてくれている自衛隊っていうのは本当にありがたいんだなって改めて思いますよね、
うん、だからウクライナとロシアの戦争でね、うん、戦車が必要だっていうのはねよく分かったんじゃないのかなと思いますね。
そうですよね、うん、いやみんな日本の国民の方も戦車ってやっぱ必要だったんだなって思った方が多いんじゃないかなと思います、
う
ん、
まあ海に囲まれてウクライナに比べればだいぶね、うん、そういった面では海という防波堤があるんですけど、
はい、
万が一その上陸を許してしまった場合は最後はその陸上戦力によってね、うん、迎え撃つしかないということですので、
はい、まさに最後の砦です ね、
そうですね、
はいはい、ではここで1曲お送りしましょう。今日はですね、内田あかりさんの遥かという曲をお送りしたいんですが、こちら歌詞を柿崎監督が書かれているんですよね、
はい、
まあなんでこの曲にしたかというと、うん、まあ、今年7月まで行員という映画、はい、もう一人のナビゲーターの出会さんも出演されている映画、うん、私も出演させていただいた映画行員の元の作品に第二警備隊っていう作品があったんですが、うん、そちらの取材家となっている遥です。で柿崎監督がその、まあ、自衛隊や国を守る人たちに思いを込めた歌詞を書いてくださったと思うので、ぜひそれも皆さんに聞いていただきたいなと思ってお送りしたいと思います、
はい、ぜひ聞いてください、
はい、では内田あかりで遥か。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第一特化団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは豆とひき肉のキーマカレーです。
はい、はい、陸上自衛隊、北千歳駐屯地、
はい、
そちらの隊員食堂で、出されているメニューですが、
はい、
これはですね、どうして知ったかというと、うん、北千歳駐屯地の X でね、投稿を見て、ご紹介させていただくんですけど、その当日のメニューが、
はい、
ひき肉と豆のキーマカレーの他に、
はい、
ハムのマリネ、そしてこれね、4,5 種類入ってるのかな、フルーツポンチ、
うん、
そして牛乳、
うん、
まあ、カレーの付け合わせとしてラッキョウと福神漬けということですね。
いい
ですね、
はい、
この X にも書いてありますけど、
はい、
第一地対艦ミサイル連隊の新隊員からとても美味しいと大好評ということで、
いいですね、
最後に士気も爆上がりって書いてあります、はい、それはね、美味しいもの食べると士気上がりますからね。
爆上がりってところがいいですね、
うん、はい、それで今日はね、はい、この公開されているものを元に、
はい、
ちょっと豆とひき肉のねキーマカレーご用意しましたので、ちょっと豆とひき肉のキーマカレーというものがどんなものか、はい、食べてみましょう。
隊員の方たちと同じ気持ちになっていただきます、う
ん、はい、士気爆上がりです。
爆上がりですね。
うん、う
ん、あ、結構このカレーは結構ピリ辛ですね。
本当だ、まあ、でも豆のね、
うん、
豆でもタンパク質取れるし、
はい、
もちろん肉でもありますけど、うん、これダブルタンパク質すごくいいんじゃないですかね。
まさに隊員の方の体力作りにはもってこいですね。
美味、うん、しい、
うん、
このカレーと、あ、なるほど、だから牛乳が合うのかもしれない。
あ、
辛いから。
うんうんうん、うん、
でこのハムマリネっていうのもいいですね。あのお酢を使ったね、野菜とハムのマリネということで、
はい、
お酢体に非常にいいし、うん、疲れも取れるということで。
そうですね、うん、
あの今ご紹介したね X、はい、陸自衛隊に限らず陸海空自衛隊の各部隊ね X 大体公式で持ってますので、うん、皆さんぜひ覗いてみていただくと、あ、こんな活動してるんだと、こんなことやってるんだとよくわかります。
うん、
ぜひねフォローしてね見ていただければと思います。
はい、ぜひ皆さんフォローしてみてください。
はい、でこの北千歳駐屯地のご紹介したこの豆とひき肉のキーマカレーの他に、はい、小樽あんかけ焼きそばというね、そういった食堂名物料理もあるようなので。
あ、そうですか、う
ん、はい、あの小樽あんかけ焼きそばってね60年以上の歴史があるそうなんですけど、このご当地グルメがねブームになる前からあったようで、店ごとにね作り方が違うようなんですが、
うん、
この北千歳駐屯地業務隊も、
はい、
オリジナルで作って、出してるようです。
へえ、面白い。
あの焼きそば用のラーメンとか麺はね、
はい、
あの普通の麺を使って塩コショウで味付けして焼き目をつけると、
うん、はい、
まあ、いわゆるラーメンの麺を茹でて、うんうん、塩コショウで焼き目をつけると、
はい、
それから豚もも肉、それから海鮮ですね、むきエビとかキクラゲとかイカ、白菜、もやし、長ネギ、玉ねぎ、生しいたけなど、
うん、
はい、たくさんの具材を入れて、あんかけ、いわゆるお醤油使ったあんを作って、
あ、美味しそう、
うん、で麺にね、そのあんをかけて食べると。
うん、
その上に錦糸卵と、からしお酢と紅生姜を食べて配食されるということなんです。
結構もう錦糸卵も珍しいですし、うん、あんかけで紅生姜っていうのもなんか珍しいような気がします
ね。まあ彩りもいいのかもしれないけども、うんうん、あと大事なこと忘れてました。この北千歳駐屯地の小樽あんかけ焼きそばの特徴は、
はい、
刺身用のねつぶ貝が入ってるそうです。
美味しそう。さすが北海道ですね。う
ん、海鮮がね豊富でね、
粒貝美味しいですよね。
はい、これ皆さんね、あんかけ焼きそばって簡単だと思うので、ぜひ皆さんもちょっとね、うん、召し上がってみてはいかがでしょうか。
これはホームページを見れば載ってるんですか、レシピは。
はい、載ってます。北千歳駐屯地業務隊がね、レシピ公開してますので。
じゃあ皆さんぜひねネットで調べて作ってみてください。
はい、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。
はい、はい、
今日はもう一曲で選んだのがブラッドリー・クーパーとレディー・ガガが歌っているシャローという曲です。でこれはあのレディー・ガガが初めてなのかな、うん、役者として出演しているアリー・スター誕生っていう映画があるんですけど、その、 あの主題歌というか結構メインテーマのような形で、あのレディー・ガガが全く無名なバーで働いてるウェイターで歌手を目指している女の子なんですね。そこにカントリー歌手で有名なブラッドリー・クーパー演じる役者の方が来て、
うん、
でその歌声に一目惚れして自分のコンサートで歌わせるんですよ。でそしたらもう来てた人がもうわーって盛り上がって、それからそのレディー・ガガがどんどんどんどん人気になっていって、でそのカントリー歌手の男性と恋仲になるんですけど、ちょっとこうだんだんその彼は落ちていくっていう。
なるほど、
まあ、ぜひ、ね、夏休みの最後なんでこれ皆さんもし時間があったら見てみてください、
うん、はい、
はい、それではお聞きください。ブラッドリー・クーパー&レディー・ガガでシャロン。
はい、本日はですね、陸上自衛隊第一特化団をご紹介させていただきましたが、
はい、
ちょっとね今ね地図でね、見てみると、はい、やっぱりその北千歳駐屯地も、美唄駐屯地、上富良野駐屯地も、うん、北海道内陸部にあって、
そうですね、うんうん、
まあ、沿岸に敵が上陸した時に内陸から少し距離あるとこから攻撃できるようにね、うん、配置されてんだなというふうに改めて思いますね。
なるほど、攻めづらいみたいなことなんですかね、うん、敵からしたら内陸にあるから、
うん、だからやっぱり駐屯地の場所、そしてその部隊のね、うん、どういった部隊がどこに配置されてるかっていうのも非常にその地形をうまく利用してやってるということだと思います。
なるほど、はい、
はい、自衛隊応援番組自衛隊でないとそろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱりその北海道っていうと今はこうどっちかっていうと沖縄とか西の方がこう脅威って思われてきたと思うんですけど、うん、このロシアとウクライナの戦争で、うん、いや北海道ももしかしたら大切な場所になるかもしれない、まあ、もちろん今でも大切な場所なんでしょうけど、うん、それ国民気がついたと思うので、まあ、そういうところを日々守ってくださっている自衛隊の方って日本にすごく必要だなって改めて思いました。
そうですね、本当沖縄九州方面だけではなくて、うん、北海道もまあ前線の一つだというね、
はい、
思います。
はい、これからも応援していきたいと思います。はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。